愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。暑い季節に入ってきました。7月、そして8月、私たちの日々の生活の中で、あるいは支障をきたすような災害が降りかかってくるような時でもあります。体調を崩される方もあるでしょう。今日も幾人かの方が朝から今日は体調が悪いのでお休みします、そうご連絡くださいました。しかしそのような中にあっても、私たちは一つとこれと呼び集められ、一つの群れとして共に礼拝に預かるものとしていただいています。集うことができた恵みに感謝して、何よりもここに集うことができなかった方たちのことを覚えながら御言葉に深く聞くものでありたいと思います。世の中では、昨日はテレビなどで随分1年前のあの衝撃的な事件のことが大きく取り上げられていたようです。この国の総理大臣をなさった方が手製の銃で撃たれて亡くなる、その事件からちょうど1年ということで、各地でありし日を偲ぶというのでしょうか、献花台が置かれ、そこに並ぶ人たちの様子がテレビなどでも報道されていたようです。皆さんはあのような様子をご覧になりながら、何を思われて今日を迎えられたでしょうか。一人の人の死をどのように悼むのか、これは私たちキリスト者にとってはある意味で信仰の根源的な問いであります。これこそが私たちの信仰の土台だと言ってもよいでしょう。なんとなれば、私たちの信仰の土台はキリストの死を記念することにあるからです。死を記念することを除いて私たちの信仰はありえません。ですから、もしかすると教会というところに慣れていない方にとっては、日曜日の礼拝に行くために人の死ということを繰り返し取り上げるということに違和感を持たれるかもしれない。何もそんなに人の死んだことを取り上げなくてもいいではないか。確かに世の中では、私たちの周囲から死の現実というものは徐々に徐々に取り除けられてきているのです。私たちの目に葬儀が執り行われる様子はなかなか入ってきません。もちろん私たちは教会で営まれるそのことを知っていますから、他の人たちよりはよほど目にしているでしょう。けれども、世の人たちは今この時代、非常に近い身内の葬儀にしか参列しないということさえ当たり前になっています。キリスト者であってもそうです。実は私どもの身内の方が先月亡くなりました。けれども、ご葬儀はご家族だけで執り行った、クリスチャンのご夫妻でしたが、そのような葬儀をなさいました。私たちの信仰があるから、教会で葬儀が当たり前に行われる、そこに私たちが信者の交わりの中で共に集うとは限らない、そういう時代を迎えているということです。さまざまな思いを持ちながら、私は昨日テレビを見ておりました。今日の聖書は人の死が取り上げられています。エウティコ青年の物語、パウロの伝道旅行の最中の一つの出来事です。このエウティコ青年の物語、皆さんは親しみを持ってお聞きになられるか分かりませんが、私は この物語がとても好きな物語の一つです。というのも、この物語を聞くたびに私は自分自身の青年時代を思い出すからです。私も確かにこの青年のようにいつも居眠りをしていました。言い訳をしますと、母教会、私の育った教会はとても長い説教をすることで有名な牧師だったのです。短くて40分、まあ普通は1時間ぐらい、長ければもっと。説教は長々と続きました。信者の皆さんはそれを当たり前のこととしてずっと礼拝に預かっていました。けれども私ども青年たち、皆礼拝堂の最前列に座るようにと伝道師によって指示されていた者たちですけれども、前の2列ぐらいを埋める青年たちの中で私は率先して実践していたのです。説教中の居眠りを。他の人がどうしていたのか私は知りません。寝ていましたから。でも同じようなことを証言する仲間はいました。どうしても説教を聞きたいものと、説教中だけは寝てしまうというものと、2つに分かれる。もちろん説教の後の祈りが始まると不思議と目が覚めるのです。皆さんもそうではないでしょうか。いえ、私がエウティコ青年の物語を聞くたびに思い出すのは、実際にはそのような自分の姿ではありません。きっとこの青年も教会が大好きな青年の一人だったんだろう、そういうことを思うのです。私の青年時代、たくさんの青年が集まる教会でしたけれども、その中でも特に教会が大好きな青年がいました。いつどの活動や集会にもいる、そういう青年がいました。二人の青年のことを思い出します。二人の青年は私の一つ上の青年と一つ下の青年でした。私が20代の最初と最後、20歳の時と29歳の時、二人はそれぞれある日突然倒れてそのまま死にました。病死です。二人の葬儀はもちろん教会で執り行われました。どちらの葬儀も教会の中だけではなく、外からも本当に大勢の人が参列していました。まだ若かったですから、学生時代の仲間たち、あるいは仕事の上での同僚たちでしょうか。本当に若い人の多い葬儀でした。どちらの葬儀でも同じでしたが、友人たちの多くは、それが信者であろうと信者でなかろうと、言葉も整わないまま、その死んだ青年の名を呼ぶばかり、そのような葬儀であったことを私は思い出します。牧師になってからのことですが、若い20代の自衛官の葬儀を執り行ったことがあります。自衛隊員です。本人は信者ではありませんでしたけれども、お母様が信者でした。そのお母様の願いでキリスト教指定葬儀を執り行ってほしい、そのような願いをいただいて、私は牧師として葬儀場に向かいました。ご家族を除くと参列者は皆制服を着た自衛官たちばかりでした。彼らは誠に自衛官らしく毅然と振る舞っていました。けれども彼らの間に深い嘆きが覆っていることは、その様子からはっきりと分かりました。互いに言葉を発することも少ないまま、彼らはただただ黙って その悲しみを歌えていました。若者の死、それはいつの時代にも受け入れがたいものです。できれば身近では起こってほしくない、誰もがそう思っていることでしょう。それでも避けられないことがあるのも事実です。一昨日は七夕でありましたが、七夕を迎えると私とも思い出す一つのやはり人の死があります。一人の方ではありません、お二人。私の親世代のお母様と私の世代の娘さん、お二人が、お母様は信者でいらっしゃいましたが、犬のお散歩中に、七夕の日です、夕方、雷に打たれて亡くなりました。お母様はじめご親族の多くが信者でしたので、もちろん教会で執り行うことになりましたが、ご主人様が少し名の知られた方でいらっしゃいましたので、教会では手狭だと言って市営の斎場で葬儀は執り行われました。前夜式と葬送式、延べで2000人以上の参列者のある大きなご葬儀でした。もちろんその中には教会員もあり、そして娘さんの方にの関係のたくさんの若い友人たちもいらしたでしょうけれども、あまりに大きなご葬儀でした。市営の斎場の大きなホールだけでは足りなく、小さな部屋をすべてモニターでつないでのそのようなご葬儀でした。そこにお集まりの皆さんがどのような思いでそこにいらっしゃるのか、視聴しました私の目にはとてもその様子が全ては入ってこない。そのような中で、言ってみれば一つのイベントのようにして葬儀は終わりました。私がその亡くなったお二人のことで嘆かれる方の言葉を、いえ言葉にもならない思いをお聞かせいただくようになったのは、葬儀が全て終わってしばらく経った後のことです。今日の福音書で主イエス様はナインという町に立ち寄られています。ガリラヤ地方のナザレからそれほど遠くない小さな町だそうです。一説によるとその町の人口はせいぜい200人ぐらいだったろうとも言われます。町というよりは村、いえ小さな集落です。そこで一人の若者が葬られようとしていました。ユダヤ人の習慣で、それは今でも続くそうですが、死んだ仲間の遺体を棺あるいは担架に乗せて皆で担いでお墓まで行列をするのだそうです。まさにそのような行列にイエス様は出くわされました。死んだ者を墓まで担いで連れて行く、その道すがら人々は死者を持って嘆きます。別れを惜しむ者が次から次へとその行列に加わっていきます。その度に行列は立ち止まるのです。そこでひとしきり嘆きを分かち合い、別れを惜しんでまた行列を動き出します。墓へと一歩また一歩、人々の思いを乗せながら亡くなった方はお連れされるのです。この若者、母親はやもめでした。 人息子が亡くなったのです。もちろんこの母親のことを村の人たちもよく知っています。母親をはじめとして人々の嘆きは深いものだったでしょう。けれども主イエス様はその行列を止めると一緒に嘆いたり別れを惜しんだりするのではなく、泣くな、そうおっしゃるのです。そして言われる、若者よ、あなたに言う、起きなさい。葬列を組んだ彼らの間でその若者は起き上がります。そして母親のもとに取り戻されたという。福音書や使徒言行録には死者のうちからよみがえられたというイエス様のお話のほかにもいろいろな死んだ人が生き返ったという逸話がいくつも伝えられています。皆さんもよくご存知でしょう。ところでその多くは子供や若者の逸話です。年を取って死んだものは特に気にしないから逸話がないのでしょうか。そういうわけでもないでしょう。人の死は若いものであっても年を重ねたものであっても大きな心の痛みとなります。しかし福音書や使徒言行録はその中でも特に子どもや若者の死からのよみがえり、死者が生き返ったという逸話を伝える。それはイエス様の眼差しがそこに向けられていたからでしょう。子どもや若者にこそイエス様の眼差しが向けられている。弟子たちはそのことを知っていたからこそ、子供が死者のうちより生き返らせられた、若者が生き返らせられた、このような逸話を何よりも大切に伝えることにしたのでしょう。幼い子供をイエス様は大切にされました。弟子たちの真ん中に立たせては、私の名のためにこの子供を受け入れなさい、そう教えられた。子供たちを遠ざけようとする弟子たちがあれば、主イエス様は子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものであると、そうお叱りになられました。子供たち、そして若者たちをどのように受け入れ、どのようにするのか、そこに私たち一人一人の生き方が、また社会の共同体の在り方がはっきりと現れてくるのです。だからこそイエス様は子供たちに、また若者たちに眼差しを向けるよう繰り返し教えられたのでしょう。そこに私たちの生き方、社会の在り方が全て反映されるからです。私たちの子どもたちの多くはまだ何者でもない者たちです。若者たちの多くもまだ何も成し得ていない者たちでしょう。いえ、本当のところ私たちは成人してもそれほど大差ない存在なのです。社会的な地位を得て、あるいは何かに成功して、たとえ多くの収入を得るようになったとしても、実のところ私たちはまだ何者でもない子供と大差ない、そういう存在です。まだ何も成し得ていない若者のように、私たちは本当はいつも誰かの助けを必要としているものであるということを知らなければならないものたちです。 私たちが何かを成し得るのは、多くの人の助けがあり、多くの人の支えがあってのことだからです。子どもたちには大人が必要です。若者たちにも彼らを本当に生かす人々が必要です。一人で何でもできると勘違いしている若者たちのために、彼らを本当に生かす大人が必要です。子どもたちはその思いのままにどこかに迷い出ていってしまうかもしれません。若者たちは本当に大切な時に眠りこけてしまって、危険な道を転げ落ちてしまうかもしれません。一人で。しかしそれは私たち自身の姿でもあるのです。私たち自身もかつてそうであったし、今も本質的には変わらない。だから、教会はその一人一人に心を止めるのです。どの一人も一人にしてはいけないからです。人が一人でいるのは良くない。天と地をお作りになられた神様はその初めにそうおっしゃいました。人が一人でいるのは良くないのです。たとえ私は一人が良いそういうものがいても、教会はその一人を覚えつけるべきです。そうか、あなたは一人がいいのねと言って放っておいてはいけない。いいえ、私はやっぱり一人が良い。そういうものが私たちの差し伸べる手を、助けを、支えをただ乗りしているとしても、私たちの犠牲の上で成り立つ一人というものを謳歌しているとしてもです、教会はその一人を覚え続ける。眠りから目覚めるまで私たちはその一人を覚え続ける。たとえ一方通行でもです。たとえ片思いでもです。その人は死んだのではありません。まだ生きているのです。私たちはその一人がたとえ地上での生涯を終えたとしても覚え続けるでしょう。記念し続けるでしょう。なんとなれば、十字架で死なれた主イエス様を私たちは記念し続けるのです。復活された主イエス様を記念し続けているのです。死んだ一人を記念し続けるのは当然であります。それほどまでに私たちは一人の人を記念し続け、覚え続けるのです。人が一人ではいけないからです。私たちのエウティコはどこにいるのでしょうか。探し出しましょう。私たちのうちに連れ帰りましょう。まだ生きています。その人に触れ、イエス様と共にその人を起き上がらせる。そのために私たちはここに集められてきました。祈りましょう。天の父、私どもを見舞いに集う者としてくださり、共に生きる者としてくださり、今も皆のうちに共に歩む道筋を定めていただき、この日もそして明日も御心を尋ね求めつつ歩むものとしていただいております。主よ、どうぞ私どもを主の御体のうちにとどめさせてください。主との交わりのうちに
私どもが互いに覚え合い、共に歩む者として導いていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。